田隆明の
ミュージックバ
ー。こんばんは、岸田隆明です。8月も後半に入ってきましたが、皆さんどのように過ごされてますでしょうか。今日もここから30分ですね、最後までお付き合いください。そして今日も素敵なゲストの方来ていただいております。プロスペール代表取締役社長、佐藤恵子さんです。
こんにちはから始まるんですか。
こんばんは。夜11時こんばんはで、
はい、こんばんは、
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。一番最初の出会いが、多分共通の知り合いの、はい、多分スタイリストさんの、ね、多分ホームパーティーというか、はい、まあ、飲みの席が一番最初だったかと思います、はい、で、まあ、たくさんちょっとその回っていうのが、まあ、たくさん来ているの で、
そうです、ね、
何回目ぐらいからかあれだったんですが、顔はもちろん、はい、合わせながら挨拶程度だったんですが、そこから、まあ、よく飲むようになって、はい、で、まあ、佐藤さんが企画されるイベントであったりとか、
はい、
そういうのにも、
はい、
声掛けしていただいて遊びに行ったりとか、はい、で、プロスペール、多分初めての方もちょっといらっしゃるかと思うので、はい、まずどういう、まあ、今どういう動きというか、はい、会社の内容っていうのをちょっとご説明していただいてもよろしいですか。
は
い、
うちの会社は基本的にファッションをメインとした PR の会社になっています。うん、はい、で、PR だけではなくてイベントの企画をしながら、そこで、そのブランドコレクションの時には PR をしていくっていう形もしていますし、あとイベントだけ の、 PR っていうのも、やらさせていただいてます。で、ファッション以外にも、車のイベントだったりとか、あと化粧品だったりとかっていう、こう幅広い分野で、お仕事させていただいてるっていう形ですね。
まあ、一番最初が1997年、
はい、
でファッションを特化した PR 会社として、はい、まあ、設立をしてから、で、アーティストのマネージメントとかも、まあ、されていらっしゃるっていうのかと思うんですが、
はい、
で、一番ちょっと印象的だったのが、本当に若手のという言い方であってのかあれなんですが、デザイナーさんというか、はい、という方とも一緒に、まあ、コラボというかお仕事されたりとか、
そうですね、
いろいろ本当に多岐に渡りながら、まあ、そのみんなに、まあ、ファッションを含めちょっとこう刺激的な何かこうイベントであったりとか打ち出されたりとかっていう感じで、
はい、
もうそうすると20何年になりですかね。
今23年に会社設立してはありますね。
ね、なんかちょっとで今回佐藤さんがこの番組に出てくれるということで、出演いただけるということで、リスナーの方から質問をいただいているので、先ほどの、はいはい、ちょっと関係する質問が来ているので、まずは、ラジオネーム山田さん、最初の起業のきっかけは何ですか。その23年前。
あ、はい、うん、実は私以前っていうか一番、専門学校を卒業して、うんうんうん、ですぐ、ハウスプレスって社内会社の中にある、うんうん、はい、PR をやっていたんですけれども、はい、うんうん、で、そこでその後1年2年ぐらい、はい、やって、うんうん、でその時初めての、まあ、東京コレクションっていうのも経験、うんうん、はい、できて、うん、でちょっといろいろ自分のバランスだったりっていうのも感じてた時期があった時に、ちょうど、うんうん、パリに行きたいなと思って、うんうんうんうん、1年ほどパリに、はい、まあちょっと遊びにっていうか、自分をもう一回自分らしくしたいっていうのと、はいはい、その自分の壁をちょっとこう打ち破りたいみたいな、いろんな思いがちょうどあの時まだ24の時に思ってパリに行って、はい、そこで得た経験が、はい、多分もう一回今の仕事をやってみようかな、やりたいなっていう気持ちになったのと、うん、自分で会社を設立するっていう風な、はい、ことになったきっかけも、多分そのパリの1年の時の生活がすごく良かったのかなと思います。多分それがなければ 社内のプレスをずっともしかしたらやっていたかもしれないですし、
社内はその会社は会社の中で面白さっていうか
楽しかったです。すごい勉強もさせてもらったし、海外もすごく行かせてもらったので、はい、本当にやっぱりそこの会社にいて、良かったなっていうふうにとても感謝してます、はい、でまあ私子供がいるんですけれども、はい、子供を産んだきっかけで会社を、まあ、辞めて、はい、でその頃は会社に行って子供を育てるっていうふうな考え方があまりこう普及してはいない。
もうじゃあ子供ができると専業主婦じゃないけど
家に入って仕事はなんかやめなきゃいけないみたいな、うんうんうん、なんとなくそんな、まあ、自分だけが思ってたのかもしれないんですけれども、はい、そういうふうにちょっと思っていて、はい、っていうのと子育てをやっぱりしてみたいなっていう気持ちと両方があったんで、はい、1年間、はい、主婦と子育てをやってって言って、その中でやはり、はい、世間からっていうかその、はい、周りも子供を育ててる人が、はい、まあ、正直あんまりいなかったので、はい、友達はみんな仕事をバリバリやっている形になった時に、はい、こう相談を、子供の相談じゃないけれどもそういう、こうちょっとしたところを、はい、話せる周りに誰もまあいなかった。でどんどん自分がこう世間から遠のいていってしまう、なんだろう、こう寂しさ、子供はすごい可愛いんですけれども、なんか自分が一人になんか取り残されていくような、なんかすごいこう寂しい違う気持ちがどっかにあって、でまあ、お金のこともちょっとあったんですけれども、はい、でそこからフリーで、はい、ちょっとずつ、まあ昔の友達から、まあ、フリーでちょっとやってみないっていう風な形も言われたことが、まあ、きっかけで、本当自分でできる範囲の、はい、一つのブランドだったり二つのブランドってで子育てをしながらっていう形でやっていたんですけれども、うん、ある会社さんからフリーだと契約ができないっていうふうに、うん、まあ、言われて、はい、で会社にしないと、あ、仕事ができないんだっていうのがその時初めて、
うん、すごいなと思うのは、もちろん一番最初のきっかけは何かこう背中を押されるような感じだったかもしれないんですが、二十、はい、何年続けるっていうのが、 また続けることが一番難しかったりすると思うんですけど、うん、こう波というかちょっともう一回いいかなって、
はい、何回もありました。やっぱりやめようかなと思ったこともあるし、そう、ただやりがいはすごく、うんうんうん、あるっていうのが、その自分だけの力ではなくて、うん、その周りの力と一緒に動いていくので、うん、それが成功するとみんなが喜ぶ、うん、それを見るのもすごくこう自分もハッピーになるし、うん、またエネルギーをもらう、うん、ですると次もやっぱりまた違うこういう風なことをやってみたいなって自然にこう湧き上がってくる力が、うんうん、多分今までずっとこうやってきている、
ちょっと落ちた時に、じゃあそういう何かイベントとか、そういうのが成功して、あ、もう一回ちょっと頑張ろうかなっていう、こういう繰り返しが、
あとは、一緒にやってきている、はい、スタッフの力もやっぱりすごく得ているんだなっていうのは、多分一人だったらこんなに長くはやれてはなかったし、
あ、まあ、多分責任っていう部分も人が増えたっていうことで、その人の人生とかももしかすると佐藤さんがこう持っている部分っていうのはもちろんたくさんあると思うので、うん、でそうだ、ちょうど20周年パーティーの時に自分は、表参道でね、はい、たくさんの人をちょっと招待をして、でその中にちょっと自分も呼んでいただいて、はい、あの時やっぱり、自分もその会社の人と多分いろいろこうお話しする機会って初めてだったと思うんですが、まあみんながそのイベントに対して、あ、この方多分テキパキ動いてて、あ、スタッフの方だなとかっていう方っていうのはすぐ分かるぐらいに、なんか本当にみんなでその空間を作ってるっていう、ちゃんとこうサポートしてるっていうのが自分もそこで感じることができて、なんか あこれなんだなっていう、多分佐藤さんの背中を見てみんなこうしなきゃこうしなきゃとか、あこれをやろうとかっていう感じにみんながなっているんだなっていうのをすごく感じる時間だったなと、
うん、ありがとうございます、
うん、すごく思って、
そうでももうすごいうちのなんか一緒にやってきている、うんうん、スタッフは本当に、うん、なんだろう、心強いっていうか、前向きにどんどんやってってくれる人たちが多いんで、うんうん、私はそれにこの感じを、やっぱりたまに感じたりする時が多いんですけれども、
いやあのイベントの中で自分もあの本当にあの突発でアカペラで何か歌わないみたいな、
ね、歌っていただいて
何も用意してないので、いやいやもう楽器も何も持ってないので、もうアカペラで歌うしかなくて全然やりますって言って、なんかわーって、
はい、みんなすごい喜んでくださってて、
本当ですか、いやいやありがたかったです、
嬉しかったです、
いやいやちょっとお祝いができて自分としてもあの空気感が一緒に味わえて嬉しかったです、はい、ラジオネーム山田さんからいただきました、ここで、リコメンドコーナーって、はい、オランダから、オランダアムステルダムから楽曲を送ってくれました、シルクオンスティールでララバイという曲を聴いてください。 一つ、ラジオネームとしさん、会社を設立されて20年以上とのことですが、今まで一番大変だったこと、嬉しかったことは何ですか？
どうしても子育てをしながら、会社をやってきていたんで、そこの子供との、うまくなんだろう、行く時もあるけど行かない時もあったり、ベビーシッターだったりっていう、そういうこう本当に子供のと向き合える時間を、きちんと作っていけない時にやっぱり喧嘩をしたり、息子も泣いたりっていう、その辺でこれで私は本当に仕事を、育てていかなければいけないので、生活のためにも仕事しなければいけないんですけれども、本当にいいのかなって思う時がやっぱり辛いっていうか、
ちっちゃい時ってできるだけ親が近くにいてほしいとかっていう、多分子供ながらの子の気持ちとか甘えたいっていうのとか、でもやっぱり仕事に行かなきゃとか、多分そういうところの葛藤の中で、
でどうしても途中で一人で育ててきてたので、どうしてもベビーシッターさんが必要な時が多かったので、そこがやはりね、息子が好きなベビーシッターと嫌いなベビーシッター そうすると嫌いなベビーシッターさんだと、もう、家の中には入れないでほしいそんなことは言われたりとか。
なるほど、ベビーシッターで家のことしに来てるのに家に入らないなるほどな、唯一のわがままだったのか。でも一緒にね、僕も息子さんと一緒に飲まさせてもらったりとかあるんですが、はい、もう20半ばになって、なんかたくましくというのか、
成長しましたね
母の背中を見てなのか、なんか一緒にお酒飲んでても、なんかなんだろうな、経験値と引き出しが多くて、うわ面白いなと思いながら、僕は一緒に飲まさせてもらったりとかなんですが、なんか知らず知らず母の背中を見てたくましく生きてる、成長してる感じが
今なんかすごく頼もしいですね、
でまた関係性が、例えば人によっては、もう 親と会いたくないみたいな人がいる中で、関係の親子関係がある中で、お母さんと一緒に飲みの席に一緒に来て、なんかいい意味でこうバカ話をして、わーってお酒を飲める関係、またなんかこう素敵だなと自分はちょっと思ったり、見させてもらったり、
基本的にはやはり何でも話す感じですね。あと、洋服を買い物行くときは一緒に行ってます、今とかでも。
あ、素敵、すごいですよね。またそういう関係をちゃんとこう佐藤さんも、もちろんちょっと時間がなかなかっていう時とか、ベビーシッター問題があった時も含めてきちんと接してきたからっていうところもきっとあるんでしょうね。
そう、
30分番組でそろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、佐藤さんとしてもうこの2020年、本当にいろんなことがありますが、個人的に何かこう今こう取り組んでるものとか、何か目指してるもの、夢みたいなのがあれば最後お伺いしたいなと。
はい、
はい、
本当は今年から、毎月半分青森、半分東京っていう生活をスタートしようとして動いていて、実際2月には帰ってるんですけれども、青森に、で3月からこの新型コロナの影響で今も帰れてはいないんですけれども、そのうちの実家は農業をやっていて、でうちの両親ももう若くないんで、うちの父からいろんなことを今年からもう教えてもらいながら、
農業についてということですね、
で、それも自分のもう一つの、青森の生活としてやっていきたいなって思っていて、今の状況ではちょっと青森に帰れない状況なので、青森に帰れる風な形になった時からまた親から教えてってもらいたいなって思っているんですけれども、今はこの状況なので、東京のプロスペルの会社の方をスタッフと一緒に新たな取り組み ができるような形で今、うん、みんなと話をしながら、はい、今でしかできないその、うん、あの今後の方向性をどうしていったらいいのかっていうのは進めている最中です。
うん、じゃあこのプロスペールっていうのはもちろんずっと続けながら、はい、で青森での農業っていうのも多分これからその農業のノウハウ、また農業、僕もあの農業大学卒業なの で、
そうですよ、ね、
農業が深くてですね。
そうなんです。実を言うと、うん、あの2月に帰った時は、うん、食べれる花を苗って種を買って、うん、実際にまあ植えてきて、最終的にまあ見れてなく、うちの母がまた、うん、またもやなんか育ててくれてる感じなんですけれども、なんかそういう新しいものもちょっとすごい花すごく好きなんで、でお花が何だろう、見て美しいだけでなくて口の中にも入って、まあビタミンも豊富なので健康にも、なんかその辺も少しやってみたいなっていう。
なんかでもそうすると農業というと全く別なイメージがありましたけど、もしかすると今までやってきたことと
プラス
ちょっとこう何かこう関係する部分も出てくるかもしれないですね。
したいなって思って、うんうん、で実を言うと、はい、その2月帰った時に、うんうん、トラクターの試乗があって、はいはい、でうちの両親はそういうのをすごく、はい、父がすごく好きなので、はい、一緒に行って、はい、で気がついたら、はい、父が半分出すから私も、はい、みたいな、なんか知らないうちに気がついて、まあ、試乗もしたら、はい、ちょっと、オートマ的な、
はい、大きさは何トン？
いやでもそんなに大きく、
大きくない私が普通免許で行ける感じですか？
でもトラクターは別の免許がないと運転できないっていう風なことも、
佐藤さんは持っている、
私は車の免許しか持ってないです。
あ、じゃあ一緒に
取らなきゃいけない。
まだ免許は持っていないけど先に来るな。
そう、うちの父が今なんか、まあ、うん、乗ってるんですけれども、そう、それにも納車、的な、でもまだ出会えてないみたいな。あ、
家にはもうすでに来て、
来てうちの
父がお父さん乗ってるけど、すごいな。
そういつ会えるかな、そのなんかトラクターみたいな。
まず、まあ、見たとしても免許取りに行かなきゃいけなかったりとか。
でも1週間あればなんとか取れる、
まあ、講習、そう、普通免許持っていればそうですね、なんかすごいな。
なんか全然こう違う、
へえ、面白い
こと、ワクワクする。
いや、それ素敵ですね。いやいやいや、本当にそうです。やっぱりこう年を重ねるごとに食って本当に密接じゃないですか。それがしかも目の前で取れたものを口にできるっていうものとか、やっぱり健康第一ってそこなのかなって、みんなまたこう土に戻るって言うんですけど、やっぱりきちんと自分がこれが食べたいとか、こういう風にしたい。だから農業ってなんかいろいろ日本の歴史でいろいろありますけど、で海外からのものでいろいろこう安くってなって、いろいろちょっとバランスが崩れてるけど、やっぱりできたら目の前で取れたものを自分で取ってそのまま食べるっていう、これが一番いいですよね。
美味しいですね。
はい、もう取れたての野菜の甘さときたら、フルーツより全然、
全然トマトとか最高、
もうすごいですよね。本当にみずみずしくてっていうのが、はい、特にこの季節そうなんだと思いますが、なんかすごい夢が聞けたな。これからじゃあ、青森と、東京行ったり来たりしながら、はい、でもしかすると蓋を開けるとその食べれるお花みたいなのが全国いろんなところにもしかするとビジネス広がってたりするとまた面白いですけどね。
そうですね、
うん、また一つちょっと、はい、面白い話をちょっと聞けました。はい、では、本日、プロスペル代表取締役、佐藤恵子さん遊びに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけ。
はい、プロスペール代表取締役、佐藤恵子さん遊びに来ていただきました。ありがとうございました。まあ、佐藤さんとは、まあ、お酒の席が一番最初になるんですが、きちんとこうその起業、どういうふうにして起業に至ったのかとか、こういう話をしたのは多分初めてだと思います。でお話を聞いていると、 まあ、その起業っていうのは、そうしないといけないっていう必然的なものだったようなんですが、でもやはりあのターニングポイントがあって、で人がいて、で家族がいて、でいろんなことを考えながら感じながら、きっとあの佐藤さんはこういう風になるべくして、押し上げられた人なんだなっていうのを話を聞きながら感じました。そうだな、一緒にお話をしたりとかお酒を飲んでる時に佐藤さんからなんか発する言葉もそうだし、なんか嫌だなとかそういうのはもう一切もちろんなくて、人にパッとなんか目につくところとかお話の中っていうのが必ずあのポジティブな言葉だったりとか、人を喜ばしたり励ましたりするような言葉っていうのが多く口から出てくる、そんな素敵な女性だなっていうのを、まあ、お酒を飲みながらもそうですし、今回もまた貴重なちょっとお話できる時間が、持ててありがたい時間でした。またあのちょっとコロナが落ち着いたら、ぜひちょっと一緒に飲みたいなと思っていますので、またよろしくお願いします。佐藤さんありがとうございました。で、来週もですね、また素敵な、ゲストの方、出演予定となっておりますので、ぜひチェックいただけたらと思います。来週はですね、カメラで、ハワイのワイキキに、移住をされて、そこで写真を撮りながら活動されているという素敵なカメラマンさんが遊びに来てくれる予定ですので、ぜひチェックください。では、岸田孝明でした。また、来週も楽しみにしててください。ありがとうございました。
僕は君の奥さん。